教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日は灰の水曜日です。で、今日から皆さんこのカレンダーでずっと数えていただくと、イエス様の復活の日、イースターの日まで46日が あります。で、そのうち日曜日が6日ほどあります。ですから46から6を取ると40となるのですね。この40日の間、イエス様のこの十字架のお苦しみをこう思って過ごすというのがこの期間であります。まあ、この灰の水曜日というので、灰というのはどういうことなのかということをですけれども、調べてみますと、明確になぜ灰というのはこうよくわからないんですよ。いろいろあるんですね。で、説があるんですけど、これだという説はないそうですけれども、まあ、一つ言えるのは、旧約聖書なんかに灰というのは悔い改めですねというのを表す。で、苦しみの時に祈りというのも、この灰の上に座るとかですね、そういう表現があるんですね。ですから、まあ、この悔い改めをするというか、またこの自分自身が、まあ、私たちは塵から出て塵に帰ると言いましょうか、まあ、そういう存在なんだということをですね、こう改めて原点に変えるというような意味もあるんじゃないかなと思うんですね。神様から許されて、そして神様から祝福を受けて日々喜んでいるんですけれども、神様の側は本当にすごい大きな犠牲を払われ、それがまあイエス様の十字架と復活というのが頂点になって現れているんですけども、そのような犠牲があってこそ今の私たちがあるんだということを深く覚える時であります。その40日を過ごしてまいりたいと思います。で、今日ですね、今日はマルコによる福音書を開かせていただきます。まあ、これからマルコによる福音書を少しずつ祈祷会では読んでいきたいなと思っています。どうしようかなと思う。このコロサイの手紙が終わりましたね。次はどうしようかなといろいろ考えてですね、で、次は福音書に行こうと思って、福音書も4つありますので、どれにしようかなと思って、マルコによる福音書というのに決めさせていただきました。まだ若い頃、聖書がよく分かっていなかった頃、聖書通読というのを始めてですね、ずっと聖書をマタイによる福音書から、まあ、新約聖書ですね、読んでいて、ふとこう思うことがあったんですね。あれ、この記事というか、このことを前どこかで読んだことがあるなっていう思いが何回もするんですね。聞いた時にですね、あれ、前も読んだんじゃないかな、前も似たようなことあったんじゃないかなというのを何回も何回も感じたんです。まあ、それも当然のことなんですね。まあ、福音書が4つもあって、イエス様の生涯を4人の人がそれぞれの観点でこう表しているんですね。まあ、4人もいるので、いろんな角度からイエス様がこう分かるようになるということですね。まあ、いわば一つの記事ですね、をですね、一つの新聞から読むのとですね、四つの新聞から読むとですね、いろんな立場から同じことがこうよく分かるというようなものですね。で、そういうので、同じことが違う福音書にも書いてあるんだなということを、そのところで気づいたのであります。で、本当にこの福音書を読んでると、そういうことがたくさんあるんですね。で、いろんなことがこのところでわかるんですけれども、まあ、マルコによる福音書ですね、とマタイによる福音書とルカによる福音書は特に似ているんです。で、ヨハネによる福音書は、まあ、似た記事もありますけれども、ほとんど独自というか、 違うように書いてあるんです。でもこの最初のマタイ、マルコ、ルカはよく似ているんです。ですからこれ名前がついているんですね。この最初の福音書3つはですね、共感福音書という名前がついています。共感の共は友ですね。で、観というのは観察の観ですね、見る。で、福音書、共感、共に見るですね、一緒に見ると言いましょうかね、同じものをみんなで見るみたいなことですね。福音書という名前がこの3つにはついているんですね。じゃあヨハネによる福音書は名前ついてないのかなと言ったらですね、ついているんですね。第4福音書っていうですね、4番目にありますからね、ごく当たり前のですね、そのままじゃないかなっていう名前ですけれども、ヨハネによる福音書はそのように別格になっているということなんです。で、このマルコによる福音書とマタイによる福音書とルカによる福音書を調べると、いろんなことがわかるんですですね。マルコによる福音書は105の、この部分と言いましょうかね、記事と言いましょうか、いうのに分けることができるんです。で、マタイによる福音書はそれがいくつかになるんですけれども、非常に同じような記事があるということですね。で、マルコによる福音書の105の部分のうち、マタイによる福音書は93、マルコと同じ部分があるんです。で、ルカによる福音書はマルコによる福音書の981が似ているというか、ほとんど同じ部分があるんです。ですから、マルコだけに書いてある部分というのは4つしかないんです。あとの部分はマタイに書いてあるか、マルコに書いてあるか、両方に書いてあるかという部分なんですね。で、もっと詳しく調べてみますとですね、マルコによる福音書は661節あるんです。で、マタイによる福音書は1068節あってですね、ルカによる福音書は1149節あるんです。ですね。で、調べてみますと、これは私じゃなくて学者が調べたんですけどね、マタイによる福音書ですね、1068節のうち、マルコによる福音書と非常に似ている部分が606節あるんですね。で、ルカによる福音書は1149節のうち320節がマルコによる福音書とよく似ているんです。だけどそのままこのの部分じゃなくてですね、変わっている単語とかですねが変わっているんですね。表現はちょっと変わっているですけれども、それぞれも半分以上がマタイによる福音書をそのまま書き写している、現代で言うならばコピペというんですけどね、コピー&ペーストって言いましょうかね、コピーして貼り付けるっていうんですね。昔はパソコンありませんから、こう見て書き写すんっていうか、見て書いたんですね。だからそういう状況にあるんです。またもっとすごいことと言いましょうか、マルコによる福音書はいろんな事件がこうずっと書いてあるんですけれども、もしかしたら多分ですね、この時間の順番通りじゃないという部分があったと思うんですね。ちょっとこう前後入れ替わっている、時間的にはこっちの方が前だけれども、こっちが後だみたいなことがあるみたいなんですね。で、あんまりそういうこと、時間を順番にということはあんまり考えてなかったというか、あるものをバーッと並べたみたいな感じだったんですね。
ですからあとマタイさんとルカさんはですね考えて、いやいやこれはこのようになってるけども実は反対じゃないかなというので順番を入れ替えている部分もあるんです。でも面白いことにですね、マタイさんが入れ替えているところはルカさんとマルコさんは同じなんですね、はい、でルカさんが入れ替えているところはマタイさんとマルコさんは同じなんですね。だから基本はやっぱりマルコさんを中心に書いているんじゃないかなということがまあ推測されるんです。ですから今学者って言います、聖書学者の定説はマタイさんもルカさんもマルコによる福音書を持っていたんじゃないかなということです。マルコによる福音書はもう持っていて、それをよく読んでいて、でそれをベースにして、であと違うこの資料と言いましょうかね、違うイエス様の言われたとかイエス様の説教されたものがあって、でそれと比べながらこうこれは入れてこれは書かなくてですね、これとこれは順番入れ替えてとかですね、こうやってできたんじゃないかなというのが今の定説です。ですからこの福音書が4つありますけれども、一番最初に書かれたのはマルコによる福音書だということです。まあマルコによる福音書は16章しかなくて、まあ一番短いったら短いですね。だいたい物事は長くなる傾向にあるんですね。こう書いていって、ああもっと詳しく説明したいなとか、あこれもあったぞみたいに付け加えたくなる。ですからまあマタイによる福音書もルカによる福音書もやっぱりこう全体的に長くなるということなんです。まあちょっとこう参考にですね、ちょっと作ってみました。最初はこの5000人に食べ物を与えるという記事があるんですね。マルコとマタイとルカこのようになっています。まあ、これはたまたまマルコの方がこのもう一つは中風の人を癒すというですね記事があります。でこれを見ているとやっぱり基本はこのやっぱり同じなんです。例えば小学校でみんなで遠足に動物園に行ったと、で次の日にですね先生が昨日の遠足の作文を書きましょうと言ってですね、皆さんみんなに作文を書かせる、すると同じところにみんな同じように行ったんですけれども一人一人みんな違う文章になるんです。で何を書くのかっていうのは全然違うんですね。でイエス様の一つの事件が起こって、その事件を書くにしても同じ3人が書いてですね、同じになることはありえないことなんですけれども、これを見てみると本当に同じなんですね。流れと言いましょうかね。で言葉なんかもよく似ているというか同じなんです。でしかもそれは流れだけではなくて使っている単語ですね。で単語の順番とかいうのももうそのままっていうところがあるんです。でそんなのがもしも作文であったら先生は何を疑うかというと、誰かが見て誰かが誰かのを見て真似して書いたんじゃないかなということをこう疑うのは当然なんですね。この聖書を見るとやはりマルコさんのことをみんな見てこう書き写したなというのは明らかに分かるのであります。まあ今のように著作権というのが厳しくない時代でした。でいろいろなそういうのをこの使ってより良いイエス様の福音を伝えようというこうなんかこう悪い気持ちは全くないですよね。でそのために分かりやすくしようというのでそれぞれが書いたのであります。まあそういうので非常によく似ているんだけれども、より深くこの福音書があることによってイエス様のことが立体的に分かるということです。この
比べているのを皆さんぜひこう深くこう読んで見ると、これだけでもいろんなことが分かってくるんじゃないかなと思うんですね。で、このマルコによる福音書は、著者はマルコという人です。で、この人がどういう人かというと、マルコは非常にある程度こう裕福なうちの子供だったようです。で、お母さんがマリアさん、これはイエス様のお母さんマリアさんではない、違うマリアさんですね。マリアさん何人も聖書にはいますからね。このマルコさんのお母さんは違うマリアさんで、で教会というか教会の集会場だった、そのうちが。ですからクリスチャンが集まってきて、いろんな集会がそのところでなされていたということですね。で、小さい時からそこで彼はいろんなクリスチャンの人と接して大きくなっていったということです。で、もう一つ分かるのは、使徒行伝に出てくるバルナバという人の甥だったんですね。彼は親戚、バルナバさんと親戚だったんです。で、パウロの第1回の伝道旅行に最初ついていったということが分かります。だけれども途中で彼はそこから離れて帰ってしまったということです。で、なぜ帰ったのかというのは理由は書いてありません。推測ですけれども、私たちが思うのは、若かったから、本当にこの厳しい伝道の旅行、その生活に耐えられなくて帰っていったんじゃないかなということとかですね。ある人はですね、バルナバさんですね、バルナバは自分の親戚で、もう小さい時から知っている、信頼する人ですね。それとパウロがいてですね、で2人リーダーがいたんですよ。で、だんだんとパウロの方がリーダーシップを取っていって、バルナバさんがこう彼に仕えるみたいなね、形になっていって、それが不満だったんじゃないかなという説もあります。またですね、そのパウロが説教するので、パウロの強調はですね、十字架にかかって死んで復活をしたイエス様ということを強調にですね、で、それによって許されるんだということを話していたんですね。で、パウロはどちらかというと、この生前のイエス様というかね、十字架の前のイエス様というのはあんまり興味がなかったみたいなところがあるんですね。十字架ということだけを強調してね。でも、いやいや、このいろいろ話を聞いていると、イエス様は十字架と復活だけじゃないと、それまでもいろんな説教をされたしね、いろんな言い方があるし、そっちの方も大切じゃないかなというのを不満に思ったという、 こう説もあります。で、ある人はね、いやいや、それもあるけれども、大きなのはやっぱり一番大きなのはホームシックじゃないかとお母さんのところに帰りたかったというのが一番大きな原因じゃないかなという方もあります。わからないんですけれども、第一次の伝道旅行から途中で帰ってしまったということですね。で、第2回目の伝道旅行の時に、バルナバおじさんはですね、マルコももう一度チャンスをあげようと、でもう一回連れて行こうと提案するんですけれども、パウロがそれを拒否するんですね。そこで激しく論争が起こって、パウロとバルナバは本当に信頼関係を持っていたんですけれども、別れてしまうんです。で、バルナバはマルコを連れて違う伝道旅行に出発し、パウロは第二次の伝道旅行に行ったということですね。で、それ以降バルナバさんがどうしたのか、マルコさんがどうしたのかというのは聖書には書いてないんです。で、伝説によりますと、マルコはエジプトに行ったという伝説があるんですね。で、アレクサンドリアで教会を建てたという伝説はあるんです、けれども、その後にマルコは、劇的な形で聖書に現れるんですね。これは皆さん、コロサイ人への手紙の時でちょっと学びましたけれども、その中にパウロの記事って言いましょうかね、中でこうマルコが出てくるんですね。
マルコが同労者としてですね、今一緒にいるんだ、の裁判を受けるためにローマの牢の中にいるんだけれども、マルコが一緒にいますよってですね。でフィレモンの手紙に書いたんですけれども、彼は私の同労者ですよと書いているんですね。だからカパウロと和解をするというか、マルコは成長してですね、パウロにこう認められるようにですね、役に立つものになった。テモテへの第二の手紙、これはパウロの最後の絶筆って言いましょうかね、まあ、遺言書と言われている書ですけど、その中にもあるんですね。テモテにマルコを一緒に連れて一緒に来なさいって、彼は私の役に立つからというようにですね、私の役に立つんですよと、あんなしょうもないやつだと言われたのがですね、マルコが役に立つものだから、ぜひ彼を連れてきてほしいというふうにこう言っているんですね、はい。でそのマルコがこのマルコによる福音書を書いたということなんですね。でマルコは、まあ、このマタイさんとかですね、ルカさんはこのマルコによる福音書があったから書けたんですけどね、じゃあマルコさんは何の資料を見て書いたんだろうということですね。まあ、これはまあ推測ですけれども、彼は教会というか集会で、そして自分のうちの集会に参加して、そこでいろんな人の説教を聞いてきたと、そしてイエス様が生前こうされたということもたくさん聞いていたというのは一つありますよね。でもう一つはですね、1世紀の終わり頃にパピアスという人が書いている文章があるんです。この中によりますと、マルコはペテロの通訳だったということが書いてあるんですね。ですからペテロはイエス様の弟子ですよね。でイエス様のことはもう間近で見た、こう触ったというかね、一緒に生活をした人です。でそのペテロが書いたと言われるペテロの第一の手紙にですね、5章13節にこう書いているんです。共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っていますと彼は言っているんですね。私の子と言うんですね。本当にこう親しく、また信頼しているという関係がそこで現れる。ペテロが非常に信頼をしていた。ですからそばにいて、このイエス様と一緒に過ごしたこのペテロの話もよく聞いて、でその説教を聞いて、それをこう記録していたということですね。だから、イエス様を体験した人からこう聞いたというので、イエス様に近い証言がこのマルコによる福音書だろうということがわかるんですね。でマルコによる福音書の一つの特徴はですね、イエス様が神様であるということをちょっとこう強調して書いているということですね。まあ、先ほど読んでいただいたこの神の子イエス・キリストの福音の始めというんですね、ここに神の子って書いてありますよね。イエス様は神様なんだよ、神様の子供なんだよということをこう明確に書いているんです。でこの記事の中で人々がですね、この驚いたということがですね、たくさん書いてあるんですね。イエス様がこう語られて人々がびっくりしたですね、それもこうイエス様が神様であるという、普通の人間ではないということを強調している表現方法だと思われるんですね。それと同時に人間であるイエス様というのもしっかりと書いてあるんです。神様であり人間であるイエス様ですから、彼はですね、この大工とですね言っているんです。だけどマタイさんはですね、大工と言ってないんですね。いやいやイエス様恐れ多いから大工の子であるというふうにこう書いているんですね。まあ、そのあたりもはっきり、まあ、歯に衣をせずにそのままを書いているですね。イエス様のこの気持ちっていうか、人間としての気持ちですね。ですからイエス様が疲れたとかですね、憤りを感じたとかですね、がっかりしたって言いましょうかね、 お腹が空いたみたいなねこともですねこう書いた人間イエス様というのがこう現れているのでありますけれども、神様であり人間であるイエス様だからこそ私たちを救うことがおできになる、これ、ね、神の子イエス・キリストの福音の始めとありますね。神様である人間であるイエス様が私たちのところに来てくださり救ってくださった、まあ、これこそ福音ですね。このマルコによる福音書をまた学んで、読んでいただきいきましょう。お祈りいたします。神様、今日この祈祷会をありがとうございます。またこのマルコによる福音書をこれから読ませていただきます。どうか導いてください。神様の子である人間イエス様が来てくださり、私たちのためにいろいろ教えてくださり、そして最後全ての責任を取って死に復活をし、私たちを救い神の子としてくださいました。ありがとうございます。そのことを信じて喜んで感謝して、この週の残りの半分も歩んでまいります。どうか導いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。